説教末席の幸せ、綿池久美子牧師です。
皆さんおはようございます。突然ですけれども、謙遜っていう言葉がありますよね。謙遜っていう言葉ってこう耳当たりというんですかね、すごく聞こえのいい言葉じゃないですかね。多分あなた謙遜な人よねって言われて嫌な気持ちになる人っていないと思うんですね。謙遜ってそのぐらいとても素敵な言葉で、とてもなんとなく嬉しくなる言葉だな、人を生かす言葉だなっていうふうに思うんですけれども、特にですね、日本人は謙遜っていう言葉には弱いですね。なんとなくその謙遜さっていうのを大事にする国民性があるのかなっていうふうにも感じています。なんでこんなに言うかっていうとですね、まさに今日の聖書の箇所は誠の謙遜っていう言葉が奥に秘められているんではないかなと感じたからです。天における謙遜、どんなことなのか、誠の謙遜、神様の思われる謙遜っていうのがどういうことなのか、それがですね、聖書には何回も進められているんですよね。いくつかというか何箇所も聖書の箇所の中で謙遜について語られていること、謙遜っていうのがどれほど大切なことなのか、どれほど素晴らしいことなのかということを聖書ではたくさん進めていると思うんですね。人にとっては苦手なことかもしれないですね。人目につかない行いをひたむきにすること、また人の気づかないところでそっと働くこと、また自分のしたことを誇らず自分のやるべきこととして喜んですること、そういう人を見たときにですね、ああすごい人だな、この人素晴らしいなっていうふうに思いますよね。まさに私たちのイメージする謙遜っていうのはそういうことではないかなと思います。自分を誇らず、そして本当にひたむきに熱心に自分の与えられたことをする、そういうことかなというふうに思うんですね。その謙遜ということについて今日はたくさん御言葉に聞いていきたいなと思います。まあ私たちの知っているイエス様ですね、本当に謙遜ですね。謙遜と言ったらイエス様っていうぐらいに、本当に謙遜っていうのはイエス様のことだなというふうに私たちはとてもよく知っていますよね。馴染みが深いですよね。そのイエス様が私たちにその謙遜であること、それと末席という、今日末席の幸せという幸いという題にしましたけれども、その末席ということ、そのことについて御言葉に聞いていきたいなと思います。今日の箇所は先週の続きの実は出来事なんですね。ちょっと先週を振り返りますと、イエス様は安息日にファリサイ派の人のお宅で食事をとるんですよね。安息日の愛さんの食事をとりますよね。そしてその席に水晶を患った人がいたっていうお話でした。そしてこのところで安息日ルールっていうのが出てくるんですよね。律法に記されている安息日、仕事をしてはならないという、その言葉通りに行うファリサイ派の人、そう思っているファリサイ派の人と、イエス様が天の常識っていうんですかね、まことのその安息日っていうことについてここでお話をしますよね。イエス様はこのファリサイ派の人たちが自分の何を見ているのかをよく分かっていました。だからこそですね、イエス様の方から病気の人を癒すのは律法で許されているかどうかっていうのを問いかけるんですよね。そしてその時に彼らは黙っていました。まあ、こんなの公の電波であれするのはあれなんですけどね、私園長をやってますよね。そうすると会議の時にですね、意見のある方どう思われますかとか言います。大体沈黙ですね。誰でも何にも発言しないですね。シーンっていうのがすんごく多いです。でなんでだろうなと思うんだけど、一つは発言の責任を取るのが嫌なんですよね。まあ自分を守るんですよね。あともう一つは 間違ったことを言ってしまうのが怖いっていうプライドもあるんですよ。まさにですね、今日のこの沈黙の理由っていうのは、この後のパリサイ派の人、招かれた人たち、パリサイ派のご自宅にいた人たちを思えば分かることなんですけど、まあプライドですよね。自分の正しさを壊されたくない、自分がこうっていうのを認めたくない、また自分の発言の中に誤りを起こすのは絶対に人にさらすのは嫌だっていうのがあると思うんですね。私たちは少なからず誰もそういうところを持っていますよね。そしてそれっていうのは無意識で出てきますね。意識的に守るんじゃなくて、自然に自分の身は守るようにできてますよね。私もこんなメッセージを取り継ぎながらなんですけど、特に家族になるとダメですね。身内になると、特に娘とか子供たちになると、どうも自分の正義感をかざすとこがあって、私は正しいみたいな主張をしてしまって、後からごめんねってディボーションをしてごめんなさいって謝ることが多々あるんですけど、無意識でそういうことって起きてきますね。人の弱さでもあると思うんですね。そういうところも踏まえて今日の箇所っていうのを見ていきたいなっても思うんです。そして本当にこの、また前のところに戻りますけど、先週はその安息日、本当の安息日っていうのは神様のために時間を性別すること、取り分けることであって、命の危機、命の大切さ、またいろいろなそういうもっと大切なものがある場合にそれが優先されて当たり前なんじゃないかという、その愛の行い、また本当にそこにあるイエス様の姿っていうのがあったと思います。そしてそのイエス様がさあどこに目を向けていたでしょうっていうのが今日の箇所になってきます。早速本文を見ていきたいなと思います。11節ですね。開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。イエス様の眼差しにはですね、眼差しの先には安息日のその食卓に招待された人たちがいました。そして彼らはですね、そうですね、こう先ほどというか、その水主の人を癒したイエス様の全ての行いを目にしていた人たちなわけですね。沈黙した人たちでもあるわけですよ。その彼らはですね、自ら進んで定席を選んで、まあ神座ですね、を選んでその席についていたわけです。それをイエス様は黙って見ておられました。そしてこの様子をご覧になって、ある例えを用いて彼らに天の常識、また誠の謙遜を教えるわけですね。この例えは婚宴の席の例えです。婚宴に招待されたら定席についてはならないと言われました。ここでですね、婚宴っていうのが私は結構引っかかったんですね。婚宴って特別なこうお祝いの席ですよね。で、安息日の食卓ってやっぱりちょっと特別な席ですよね。普通の食事とはちょっと違いますよね。やっぱりその神様のために特別に取った席ですよね、安息日の食事っていうのは。そしてですね、またこうそれを思った時に、婚宴なんだと思った時にやっぱり結婚を思い浮かべるわけですよ。で、教会はですね、キリストの花嫁っていうふうにエフェソ書で言われてます、言われてるとこがありますよね。それと同時に神を信じる家族はキリストの花嫁っていうふうに呼ばれてますよね。そう思った時によく私たちと神様の関係っていうのは結婚で例えられていますよね。その人たちのお祝いの食事の席って思うと、やっぱり婚宴っていうのはなんとなく無関係ではないなと思ってくるわけです。そう思った時にやっぱり天の国、神様のご支配される神の国のこれはお話なんだなっていうことがなんとなくこうつながってくるんではないかなと思うんですね。神の国のルール、神の国の話、神の国の食卓を思った時にですよ、イエス様は言われたことがあります。 天のどんな小さなものよりも私たちの方が小さいって。イエス様そう言われた時ありますよね。まあどこの場面だか皆様なんとなく思い浮かんで聞いたことあるなと思うんですけれども、ということはですよ、私たちは実は末席にふさわしい人なんですよね。天の国においては、天の国で間違っちゃいけないですね。神座に座っちゃいけないですね。そうですね、末席に座る、もちろんそれが私たちのやっぱり相当の位置なんだなっていうのが分かるわけですね。そして今度地上に戻りますね。いきなり現代的な話になりますけど、結婚式の披露宴って多分結婚されてる方は経験があると思うんですけど、あれ主催者が選ぶんですよね。来る人誰でも来ていいわけじゃないですよね。婚宴って選ばれた人が来てますよね。厳選された人が来てますよね。この人呼ぶ呼ばない、しかも婚宴披露宴の席って世の中的にもですよ、めちゃめちゃうるさくないですか。こう誰が要は何だろう、新郎新婦の前の席にして、誰がだいたい親族が一番後ろなんですけど、こう順番があるんですよね実は。それでその順番、まあ世の中のね習わしですけど、こう慣習ですけどありますよね。で意外とこだわりのある座席ルールですよね。うるさいですよねって思った時に、これ神様の国のルールじゃなくたって、かなり定席に座るっていうことはその人すごい高いですよね。何にも見ずに一番いい席に座るっていうことは、いやどんだけあなた自分のこと偉いと思ってんのっていう現れじゃないですか。これ心の奥の気持ちが出てますよね、行動に。そしてこれは世の中的にも、まあ私は日本のルールしか知らないから日本の結婚式の話ですけど、ちょっとかなり非常識な人ですよね。そういうなんていうのかな、当たり前のことでもあるわけですよ実は。そこをイエス様が、まあ、ユダヤ人のルールだったかどうだかはちょっと定かではないですけど、でもやはりその末席に座りなさいっていうのは、そういう心根の見えることでもあるのかなっていうふうに思うわけですよ。そして結婚の席はさっき言ったように選ばれた人がその席に着くんですね。そしてここですごく思うことは、席がどこの場所にあるかよりも席があるかないかの方が私は大事なんじゃないかなと思うんですよ。ましてや天の国の席のことをここで例えているとするならばですよ、ならばその天国に自分の座席があるかないかっていうのは大問題ですよね。行って席がなかったらそれこそ降りてくるしかないじゃないですか。そういうことですよね。本当に大事なことを見誤ってしまう人の姿っていうのもここで見れると思うんですね。私たちもですね、順番とかやっぱり人と比べるような性質がありますから、そうすると自分はどのポジションにいるかとか、どの位置にいるかとか気にならないって言ったら嘘になりますよ。でもやっぱりこの天国の常識から言ったらあるかないかなんですよね。そのことが本当に大切なことなんだということを今一度私たちは心に刻んでおきたいなっていうふうに思うんですね。そしてですね、ちょっとすごい新改訳かな、新改訳ではですね、ここの訳って自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからですっていうふうに11節で書かれてるんですね。自分をっていう言葉がつくんですよ。でこれなんだろうと思って気になって、私ちょっとまたもや言語を開いたんですけど、自分をっていう言葉は言語にはないんです。でじゃあ何をこの自分をに訳したのかなって思った時に見たら、この言葉の言語は強、力、それから強くなることっていう、要はやっぱり力関係のことなんですね。そう思うとですよ、その自分の力を、自分の要はポジションというか、まあポジションだったり力だったり権力だったり名声だったりいろんなのあると思うんですけど、それを高くするものは低くされて、それを低く見るものは高くされるんだよっていうことをここで言ってるわけですよ。そう思うとですね、やっぱりその 私たちの謙遜っていうこと、プライドっていうこと、やっぱりいろいろ引っかかってくるのではないのかなと思うんですね。そして本当にここで講演の例えから分かることは、私たちは自分の評価は神様に任せるっていうことですよね、評価は神様がなさることであって、それに従順に従って受け取ることが私たちの本当のというか天の国の常識に生きることなんではないかなと思いますし、それこそが謙遜の姿なのかなというふうにちょっと思うわけです。そしてイエス様はですね、招かれた人だけじゃなくて招いた人たちにも例え話をするんですね。その結論というんですかね、そのことが14節のところをちょっと皆さんで一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。そうすればその人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ、正しい者たちが復活するときにあなたは報われる。なんでここを私選んだかというと、復活するときに報われるということはやっぱりこれは天の国の話なんですよ。だって復活するときって審判の後じゃないですか。そうするとこれは天国の話、天国の入る天国に入った時の常識の話なんですよね。そうだからやっぱり神の国のルールの話になってくるわけです。ものの見方の話になってくるわけですね。そしてイエス様は招く側にも天の国の常識を教えてくれるんですね。それは誠のおもてなしと招待客の選び方、なんかすごいごめんなさい、現代的な発言で申し訳ないんだけど、うまく言葉が使えないのでダイレクトに言いますけど、そう、どういうおもてなしがいいのか、天国の国では常識なのか、そしてどういうお客さんを呼んだらいいのかっていうのを教えてるわけですね。ここで気がつくのはですね、さっきは婚宴、特別な食事の席でした。今度はですよ、昼食と夕食、そうするとこれは日常のご飯ですよね。日常の食事の席ですよね。皆さん日常の食事って何のためにとります？あれ？皆さんご飯食べますよね。普通の食事って生きるために食べるんじゃないですか。命のための食事っていうことですよ。命のための食事、それをもてなすときにはちょっとごめんなさいね、今使徒言行録を開いてました私。ちょっとルカの14を開きますね、はい、そうです。命のための食事をもてなす相手は貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさいって書いてあります。普通の食事、命の食事をそういう人たちにおもてなしをしなさいっていうことです。この人たちはお返しができないからって書いてありますけど、お返しができない前に食事が取れるか取れないかの保証のない人たちなんですよ。だって生きるために食事が取れるかどうかがわからない、本当に食事の必要な人、おもてなしの必要な人、本当にそれを通して命の必要な人にちゃんとおもてなしをしなさいっていうことですよ。これ命のことなんですよ。この食事は前の食事とは全然違うんですね。命のつなぐ生きるための食事、生きるために必要なものはちゃんとおもてなししなさいということですよ。でも皆さん、私たちってどうですか。実はこのユダヤ人の人たちっていうのはですね、結構警戒心が強いらしくて、親しい人としか食事をしないらしいんですね。だからこの例えを話された時に結構えっていう感じだと思うんですね。して私たちの話題に戻りますけど、私たちはですね、どうですか。貧しい人、そう言われると、ああそういうことをする人って素晴らしいなっていうのは分かるじゃないですか。だって命の危機にある人に食事をもてなすことって、そんなことすんの損しちゃうじゃんって思う人います？そこまで心汚れてないですよね。やっぱり誰だってそういう人って素晴らしいなって思うし、そういうことって素敵だなって思わないですか。思いますよね。当たり前に思うじゃないですか、人だったら。でも それを自分がやるってなったらできますか。もうその方は天に行かれたのでお話ししても大丈夫かなと思うんですけど、私が子どもの時っていうのはこうちょっと不思議な人が家に来てたんですね。差別用語になっちゃうのであんまり言いたくないんですけど、こうお家のない人ですね。そういう人がね毎日来てたんですよ、うちに。そしてうちの新聞を読んで牛乳を飲んでたんですね。でうちの父って結構ねクリスチャンじゃなかったんですけど、与える人なんです。与えることを意外と本当に純粋に与える人なんですよ。その人のために牛乳を取ってたんですね。ですごいここ読んですごい思い出したんですけど、その人がのために牛乳を1本多く取って、いつもその人はうちの牛乳を飲んでうちの新聞を読んでたんですね。そういう人がうちの庭先に来てたんですよ、毎朝。で私その人からヤクルトとかもらうんですね、よくいろいろもらうんですよ。そうするとうちの母は絶対に飲んじゃいけないって言うんです。皆さん言うでしょきっと。だってちょっと分かんないじゃないですか、どっから何日か、保存方法も分かんないしね。言うのは分かりますよ。そういうことなんですよ。私たちってできないんです。いいことだって分かってても勇気いるんですよ。それで自分の力じゃできないんですよね、実は。これが私たちの現実の姿なんですよ。でもなんとなくいい人を装って、なんとなくそこを見ないふりして生きてるんですよね。私たちできないんです。そんなにね、神様に言ったことを素直にできるほど、自分の力でですよ、自分の力でできるほど私たちってね、そんなにいい人じゃないんですよね。誠の謙遜っていうのは、私はね、自分の至らなさや自分のそういうものをちゃんと受け入れて知ってる人なんじゃないかなと思うんですよ。決していい格好をしない、決して自分が少しでもいいようにかかとを上げて高く見せない、そういう人が謙遜な人なんじゃないかなって思うんです。そして神様はそういう人を見て誠の謙遜って言うんじゃないですかね。そういう人は自分の身の丈を知ってますから、定石は選ばないと思います。末席を選ぶと思うし、下手したら末席を譲ってしまうかもしれないような人だなというふうに思うわけです。神様のその天の国のルールっていうものがそういうものであることを今一度思って、そして本当に自分の謙遜さっていうものをちょっともう一回ね見直していきたいなっていうふうに思うわけです。そしてですね、末席っていうのは実は幸いがあるんですね。末席の幸せをちょっと皆さんと一緒に確認していきたいなと思います。10節のところ開いてる方一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、さあもっと上席に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。私はこの末席っていうのを聞いたところに、ここに謙遜の姿があるなっていうふうに、やっぱりこうなんとなく読めば読むほどですね、響いてきたわけですね。そして本当に先ほども言いましたけど、席があることを喜べる人になりたいなって、天の国に自分の席があることを喜びたいなっていうふうに思うわけです。なんでそれを喜びたいなって思うかって言いますと、私の一切何の力も使わないでそこの席を獲得してるからです。推し活とかする方は分かると思いますけどね、ファンクラブに入ったり、いい席を取るためにですよ、そこの席を取るためにですね、ファンクラブに入ったり、また一生懸命何回もねアクセスしたりしてコンサートとかで席取るわけですよ、その人に会いたいがために。でも 私たちの天国の席はただイエス様を救い主として信じること、そして私の主として神様としてその人を仰ぐこと、そのことを通してだけで得ているんですよね。何の努力もないですよね。そしてなんか下手したら当初は口先だけかもしれないと思っちゃうぐらい、結構軽くその告白を、何だったら自分がしてやってるぐらいの勢いで告白した、ね、した自分の過去を思い起こしますけども、でもですね、本当にそんな愚かな私でさえも神様は目をかけて末席を用意してくる、天国に席を用意してくるんですよね。って思うと、そのことを思うとですよ、天国に席があるっていうのはすごいことなわけですよ。だって何の努力もしてないし、あるがままなわけですから。しかも悪い心根はきれいに取れるわけじゃないじゃないですか。自分の努力でいい人にはなれないですよね。その自分が本当に天国に席をいただける、そして神様の国に入れてもらえる、そして死に打ち勝ってその先に生きる命があるっていうのはすごいことですよね。言葉で言うとすごい薄っぺらいですけど、でも本当にすごいことなんですよ。死が自分の人生の想定内に入った時に、どれぐらいそのことが素晴らしいことかっていうのが分かりますから。本当に死ぬことってめちゃめちゃ恐怖ですからね。死ぬっていうことを考えたら、来年ここにいないかもしれないと思ったらすんごい怖いですよ。どうなっちゃうんだろう、自分はどこに行くんだろう。でも行く先が分かってんですよ、天国って。そして自分は死んでも復活のイエス様の復活の命に預かって生きるって分かってるってすごいことですよね。私は牧師なので、天国に近くなった方と何人もお話をすることをさせていただける恵まれた人です。その時に私の父はクリスチャンじゃなかったんですね。だから父の死とどうしてもその天国を知ってる人の死っていうものに向かう姿勢っていうのをこう比べちゃうんですよね。その時に本当に笑顔で天国を見上げていく顔っていうのを何人も見せてもらって証ししてもらってます。うちの父はね、本当に死ぬのが怖くて助けてくれしか言わないで亡くなっていったので、本当にそのぐらい実はこの席があるということはすごいことなんですよ。本当にすごいんです。そしてそれは本当にここぞって自分が戦えないステージに立った時、その死ぬか生きるかのステージに立った時に本当に力になるし希望の光になるんですよ。それをですね、ぜひね、皆さんに私はお伝えしたいなと思ったんですね。そしてそういう中で与えられてると思ったら、私たちは自然に天の国の常識の中に入れて、そして自然に謙遜な姿に見えてくる、だんだんね、なってくんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。自分の身の丈を知って、そして本当に自分が今生かされてる、ただそのことを喜べるんじゃないかなって思うんですね。この謙遜っていうことに関してなんですが、たくさん聖書で書かれてるんですね。そしてね、そのことをちょっと皆さんと分かち合いたいなと思って、ちょっと今日はね、珍しくたくさん聖書の箇所を皆さんに分かち合いをしたいなと思ってます。マタイはですね、三章の説教のところで、五章の三節ですけど、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるっていうふうに言っています。そしてそこから一番最後のところですね、今度十節のところは、義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるってなってるんですね。私なんかね、誰かと話しててすごい、この三条の聖句のところって出だしと最後が天の国はその人のものであるで終わるんだねっていうので、おおって思ったことがあったんですけどね。心貧しい人っていうのはですね、自分の至らなさ、また賭けを知ってる人ですよね。心が貧しい、本当に自分がこうシュンとしてしまう、飢えてしまう、そう乾いてしまう、そういうのを知ってるっていうことは やっぱりそれが謙遜なんだと思うんですね。自分のあるがままの弱さを知る、それは謙遜であることだと思うんですね。そういう人のために天の国はあるんだよというふうにマタイの三章の説教のところでは記されているわけですね。また義のために迫害される人々は幸い。義っていうのは神様と私たちの関係ですよね。私たちと神様の正しい関係、神は神であって私の神であって、そして私は神様のに許された罪人であって、その関係の中でいつも神様に従い、そして神様とのその関係を大切に生きる人は世の中のルールと勝ち合ってしまうことがある。その時にそれでもなお神様との生き方を大切にする時に、やはりその人には神様がいなければ私は生きられないっていう心の中に信条があると思うんですね。そう思った時にやっぱりこの人も謙遜な人ではないかなと思うわけです、まあ、神様の認める誠の謙遜な姿っていうことですよね。また聖書の中で使徒言行の後半ではパウロが出てきますよね。パウロはエフェソの人たちとの別れの時に、そこから戻っていくんですけど、その時にエルサレムに戻っていくんです。その時にですね、エフェソの人たちにこう最後の別れのような部分でこう励ましの言葉としてお話をする部分があるんですね。そこでこのように言っています。使徒の20章の35節です。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。こういうふうに実は話をするんですね。受けるより与える幸い、持ってなければ与えられないんですよ。自分が恵まれていること、自分が本当に神様からさまざまなものをいただいて生かされていることを知る、神様ありきの自分の命なんだっていうことは知ることは、やはり誠の謙遜の姿ではないかなと思うわけです。そしてその人は必要なものを神様のおっしゃる必要な人に与えることができるんですね。なぜなら持っていることを知ってるからです。そしてマルコもまた謙遜について書いている箇所があります。イエス様の弟子たちがですね、ナンバー2は誰かっていうのをこう議論すると論破するところがあるんですね。一体イエス様の次に偉いのは誰か、右の座につくのは誰かっていうのをこう言い争う場面があるんですね。そこで実はマルコはこのように書き記しています。10章の42節から44節、そこでイエス様は一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。ルカは実はこの同じ内容のところでですね、給仕と食卓に就く人の例えを話されたイエス様の言葉を書き記しているんですね。イエス様はですね、私はあなた方の中の、あなたたちの中の給仕するものであるって自分のことを言うんですよ。給仕するものは席がないんです、食卓に。どういうことだか分かりますか。もう何を置いてもですよ、パーフェクトに謙遜な人ってのはイエス様ですよ。そうするとですね、イエス様に似るっていうことはですよ、要は本当に謙遜な姿なわけですよ。誠の謙遜はイエス様ですね。イエス様の姿なわけです。そして末席に座る幸い、己を知る幸いは本当にその本当に謙遜なイエス様に自分が似せていくことの幸せ、そして少しでもそのイエス様にの目に留まるその幸い、謙遜な行いができることこそが末席につく幸せではないかなと思うわけです。 最後にですね、そのイエス様のもう何に増してもパーフェクトな誠の謙遜な姿の箇所を一箇所皆さんとお読みしたいと思います。フィリピの信徒への手紙2章6節から9節を皆さんと一緒にお読みしたいんですね。そしてまた閉じてしまったんですよね、毎回なんですけど、ちょっとお待ちください。あ、出た、はい、いいですか。新約聖書の363ページですね。これが誠のもうパーフェクトな謙遜な姿だなと思います。いいでしょうか。2章の6節、皆さんあっと思うところですけど一緒にお読みしたいと思います。いいですか。3、はい。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。今日のね、あのへり下るものは高く上げられるっていうのがね、なんとなくこうイエス様の姿を通してもですね、ああそういうことなんだなっていうのが見えてくるかなと思うんですね。本当にイエス様は自分にこだわらない、自分が何者であるかにこだわらず、本当にただただひたむきに愛する者のために自分を犠牲にして、そして仕えられた人ですよね。仕えるっていうことは本当に謙遜でなければできないこと、犠牲を払うっていうことは本当に謙遜でなければできないことだと思います。そして本当にそれが分かる私たちはですね、ちょっとでもですね、イエス様のためにというか神様のその謙遜に預かって、そして救われてるわけですから、ですから一つでもその謙遜を実現できたらいいかなというふうに思うわけです。何かのために自分のが減り下って、そして使えることをしたり、また生活の中で何かにおいて本当に、あ、謙遜っていうものにこう自分を置いて、身を置いて何か誰かのために行ってみたり、そういうことができたらいいのかなっていうふうに思うんですね。本当にこの末席の幸い、自分が席がある幸い、そして本当にその謙遜なイエス様の姿にあって得た末席の幸いを私たちは味わっていきたいなと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたはイエス様をこの地上へとお与えくださり、私たちの罪の犠牲となって私たちを高く上げてくださいました。私たちが天の国に席があるのもイエス様の誠の謙遜の姿のゆえにあると思います。どうぞその救われた命ですから、あなたの謙遜な姿になぞらえて似せて、どうぞこの地上で使えるものとして生きることができるように私たちを整えてください。私たちが本当に使え、あなたの栄光を表すことができるように、あなたの素晴らしい愛を伝えることができるように、そしてこの地上での中で多くの人が天での末席を得ることができるように私たちを用いてください。この一週間も主と共に歩み、日々あなたにある喜びを味わって生きることができますように、どうぞ謙遜なものとして歩ませてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。